はい、カルロスです。今日は8月の14日、お盆休みのど真ん中になりますね。僕はここ数年、短い夏休みをですね、沖縄で過ごしているんですけど、今年も今月の初めにね、沖縄に行ってきました。で、沖縄といえばおなじみの作家の寛寿さんと、あと現役教師であるダンテ先生がいらっしゃいますけど、今回もね、お二人に、お会いして楽しい時間が過ごせたんですけどね。でちなみにダンテ先生という方は、もしご存じない方いらっしゃればですね、例えば第8回から第11回、4週連続で、すごくまだ初期の頃なんですけど、出てもらってたりしてますんで、このスタジオスモーキー .シーサー.net っていう、このポッドキャストを配信してる、ブログのスペースがあるんですけどね、ここに行ってもらって、タグって言ってもらえれば音源がまた聞けますんで、よかったらチェックしてみてください。で今回ですね、この滞在中に実は現地の、那覇在住のリスナーさん2名ともお会いできたんですよね。でまたこの二方が実に楽しい方で、例えば国外で、料理修行を数年にわたってやってきたよとかですね、あるいは、三線っていうんですかね、これを担いで路上ライブをやりながら海外をバックパッカーの旅やってきたとかね、本当に面白い方でして、本当ね、この番組聞いてくださってる中で、こういうねユニークな経験されてる方が本当に多いなと思って改めて思った次第なんですけど、またいろんなとこに僕行きますんで、できたらこうやってね、リスナーさんとお会いしてですね、いろんな話を聞かせていただければ本当にありがたいなと思いますんで、何かそういう呼びかけあった時には気軽に応募してもらえればありがたいなと思ってます。第147回目の配信となる今回は、寛寿さんをゲストにお迎えしてお送りします。寛寿さんがですね、精力的に取材を続けているという沖縄離島をめぐる、危ない話の数々ですけどもね、あの方が話すことはみんな危ないんですけど、今回はいわゆるいろんな意味で危ないかなというふうに思いましたけど、そんな話をね、いろいろ語ってくれています。番組では皆様からのお便りをお待ちしています。スタジオスモーキーアットマーク gmail.com、 カルロス頭でお気軽にお寄せください。何でも構いませんので、一言二言でも全然構いません。非常に励みになりますので。またLINE グループなんかもやってますんで、 ID スタジオスモーキーで検索してもらって、で友達申請をしてください。その後グループ登録をさせていただきます。それでは本編をお送りいたします。お聞きください。どうぞ。はい、カルロスです。
コン北川です。
アッシュです。
じゃあ IP です。
本日のゲスト、
寛寿です。
よろしくお願いします。今日実は寛寿さんがね、特ネタを持ってきてくれてるということで、寛寿さんならではの特ネタですけども、最近ちょっと取材をね、結構アグレッシブにされてるという話を聞いて、どの辺今取材されてるんですか？
沖縄の離島、友人離島、今ケラマ諸島とか、ザン島、石垣島はもうみんなが行ってるので、
なるほど、
そういうとこではなく、観光客が行かないようなところ、全くいないようなところに足運んでるんですけど、
観光客が行かないということは、その島自体にはその産業ってないんじゃないですか？
産業、
そもそも人は住んでる、
そもそも人は住んでるんですけど、人が少ないので、プロモートができてない、けど素晴らしいところがたくさんある、
なるほど、
ところを回ってるんですけど、その一つ、それをやるきっかけになったっていうのが、建築業してる友人と会いまして、久米島の途中で、T っていう島があるんですけど、
あえて言いません、そこは
T島で、久米島にフェリーという島、T 島にあるんですけど、そして工事をしてると、要は311以降、
なるほど、
津波が来るから防波堤みたいなのを作ってると、で予算を聞いたら、大体10億ぐらいの工事をしてるんですよ、
堤防で、
堤防とかいろいろ島の周りでいろいろして、ここの人口を調べたら約300人ぐらいしかいない。 で300人に対してネットで見て、予算10億かけるのかと、
すごいですよね。
僕そう思ったのが取材しようと思ったきっかけなんですよ。ここにはなんか海洋の匂いがプンプンするんだよ。
その辺のダークサイドの匂いは嗅覚が鋭いよと、はいはいはい、なるほど、はい、
で島に産業っていうものもほとんどない、なので絶対ここは何かあるなと、うん、
プンと匂ってきた、
プンと匂って、はい、あのその島に、うんうん、友人と二人行ったんですよね、はいはいはい、そしたらあの、まあ、去年行ったんですけど、去年の7月に行ったんですよ、はい、夏のシーズンじゃないですか、夏のシーズンにもかかわらず、はい、まあ、ここで降りる人は島民しかいないんですよ、はい、要はこっちの島に病院がないんで、うん、
なるほど、
島民が沖縄本島に来て病院に行って帰っていく、
はいはい、
で降りる人少ないんですよ、でじゃあもうちょっと宿を探しましょうかと、はいはいはい、で探したら1軒しかないんです、うん、あ1軒しか、
もうなんか普通の民宿みたいな、
普通の民宿、
ああ本当ですか、
で、あもうここ今日は野宿になるかもしれないなと友人と覚悟してたら、もう結構僕らしかいない、部屋は8個ぐらいあって、結構僕らしかいなくて、はい、で泊まって、はい、じゃあフラフラと、うんうん、産業らしい産業もないんですよ、うんうんうん、で昼帰ってきたら、あのおかみさんみたいな人が、お店は5時に全部閉まるから、今のうちに何か買い物をしときなさいと、いうことで、
すごいな、
あの、まあ、僕は飲まないんですけど、はい、友人がビール10本ぐらい買ってて、うんうんうん、あのじゃあということで、あの原付だけ借りていろいろ見て回ったんですけど、あのこの島は人が住んでないと日本政府はおそらく困るんですよ。
えどうして、
例えば尖閣とかそういうところに領有権を主張できなくなるんですよ。
なるほど、無人島だと、
無人島だとおそらく困るんですよ。
いろいろ問題があるんだ。
そうそう、いろいろと問題があるんですよ、あの地図見て線とか引っ張ったりして、まあ、200件とかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、そしたらただこの島は人がいないと困るんだなと、なだから友人が工事してたんだなと、なで島をくまなく調べていったら、はい、自衛隊の基地もあるんですよ。
えそうなんだ、300人の島なのに、
はい、
自衛隊の基地がある、
基地がある、なんかあの中継かなんか知らないんですけど、
はいはいはい、
でもっと調べたら、こっちの所有が損になってるんです、この島の、
うん
T 島村の所有になってるんです、
うんうん、T 島村、はい、
つまり T 島村は国からこれだけお金が入ってるんです、うん、貸してる分、うん、
なるほど、うん、そっか、うん、賃貸料が入るんだ、
賃貸料が入ってるんです、はい、でその賃貸料を島民がもらってるんですよ、はい、配分してるんですよ、
なるほど、
だからもう少し言うとここに住んでるってだけでお金がもらえるんです、
あ、でもある意味ではその国の政策としてそこに人を住まわせたいから、うん、税金、まあ、税金を使ってお金を配っているということは、うん、ある意味、まあ、人見悟空に近いです
よね。そうですそうですそうです。
そうですよね。
はいはいはい。でやっぱ島の人も、こう産業って何ですかって言ったら、いやいやと何もないよと的なことで結構排他的なんですよ。
そっか、はい、そっか、まあそうですよね。
はいはい、で工事は至るところでしてて、うん、どれも結構大きな規模でしてる。じゃあ大きな工事してる、うん、で工事してるところにはどこの企業がやってるって書かれてるじゃないですか、ね、やっぱ県内の企業が大きいところが一時で入室して入ってる、はい、森県の匂いがプンプンして、
それは普通はどうなんですか、その沖縄県内でその工事とかやると、うん、要するにその全国規模のゼネコンが一時受けになるのか地元がなるのか、
あの要はダムとかであれば、はい、あの基地建設とかであれば、はい、あのあダムであれば、うん、あの鹿島さんであったりとか、ああ
そういうところが全国系の全国
全部入ります、はい、である程度ビルからのビルであれば県内の企業が、うん、あの一時で入ります。
ああそうなんですか、
はい、
おなるほどね。
ただもう基地とかでじゃあ例えば辺野古で、なぜ揉めたかっていうと、V 字にするとかいろいろ出てきたじゃないですか、海面浮かせるとか、はい、その技術が沖縄の業者になかったんですよ、うん、
あ
ということはじゃあ沖縄の業者が落とせないじゃないですか、落とせないからじゃあ沖縄の業者ができるように、はい、あの当時の、知事は V 字にしましょうとか、はい、沿岸寄せましょうとかそういうふうなことをめちゃくちゃな話をしてごちゃごちゃになったんですよ。
なるほど。
でも絡まってもう糸も取れないような状態に、
中山知事でした、
中山知事です、
はいはいはい、なるほどね。
だからあれは県内の業者に配慮して作れるように、はいはい、 だから辺野古みんな押してたんですけど、
はいはいはい、あ、そっかそっか、うん、そこに辺野古がつながるわけですか。
そうですそうです。なるほ
どね。これでもね、ニュースだけ見てると、はい、全くわからない話ですよね。
そうですね、はいはい、
なるほど。その島利権なんですけど、はいはい、まあ、今の話だとその島だけじゃないですよね、きっと。
その島だけじゃないですね。
ですよね、はいはい、他にも、まあ、いくつかあるよ
と。はいはい。あと一つは、飛行機でしか行けない、
はい、
これは慶治島、
慶治島、慶治島です
ね、慶大島、
慶大島ですね、はいはい、
慶大島あるんですけど、はい、ここもとても不思議なところで、人工費に対してフィリピンパブが日本一、
はい、
日本一、日本一。
人口は何人ぐらいの島なの？
人口はちょっと、1400ぐらいでしたから、
1400人ぐらい、
失念してるんですけど、もうとにかくフィリピンパブがあるんですよ。
フィリピンパブの数はちなみに どれぐらい、
もうほんと100件は絶対にある。
お、すごい、ご堪能より多い。
だから要は、
かけますかもしれません。1600人に100件。
そうです、そうです。だから
16人に1人、
ママが1人でやってるところも含めてっていう意味です。
いや、でもそれすごい。でもそんな100件あるってことは、1600人の人口で100件の店が成り立つってことですよね。
要はだから、ここもちょっとだけしか調べてないんですけど、要は、嫁に来る人がいなかったから、よ、佐藤きびとかやって、フィリピン人を呼んで、そこからいとこを呼んでっていうような
歴史、家族を呼んでですね、
はいはい、そしたらだんだんと黒いことになってて、そこでいろいろ調べていったら、あの某九州の組織の暴力団が
何十キロ、棒になってませんよ。
棒だけ
にね、
覚醒剤をこの持ち込んで、
はい、それ一緒に大丈夫ですか。
はいはい、大丈夫、これ大丈夫です。これニュースになった
んで、はい、
島の中で逃げ回って、はい、暴力団が、はい、そこに県警が乗り込んできて、はい、その人が追い詰められて、佐藤君畑で自殺したんですよ。
マジですか。
マジですよ。だからおそらく何かの中継基地にもなってないかなってぐらい。あ、うん、
沖縄の利権問題は
結構、
沖縄と北海道なんですよ、やっぱり。
あ、そうなんですか。
あの、基本的に国土交通省じゃないですか、その建設事業って言ったら、はいはいはいはい、沖縄は建設系って内閣府なんですよ、
う
ん、
あ、なるほど。
で北海道は北海道開発局、
はいはいはいはい、
まあそのまあ多分 そもそもその産業がなかったっていうか、うん、後からこう組み込まれたっていうのがあって、うん、そこを補助するためにそれを分けたんだと思うんですけど、うん、これがねものすっごい独特な金の回り方してて、防衛省とかが、うん、要は基地作りたいじゃないですか、うん、ね、明らかに。そしたら何するかって言ったら、あの基本的にはその入札しなきゃいけないんですけど、うん、むずいで、お前のとこもあの調査して櫓建てちまえって。櫓って本当にただの木の、
なんか秀吉の一夜城みたいなね、
うん、こんなやつですよ、
うん、
で3億払うからお前建てとけって言って、後から通すからバンバン出して、でその既成事実を作っちゃって、うん、やらざるを得なくす、うん、すごいっすよ。
あ、普天間の中にですよね。
あの普天間の向こう側にその調査目的で、うん、環境の調査目的で櫓を建てちゃうじゃないですか、うんうん、そしたらその櫓を建てて調査したっていう事実があるから、うん、そこに
予算つけ
なきゃいけないから、
うん、マジでか。
でこれが結構個人的に防衛省の役人が自分のポジションを上げるためにやってたりとかして、うんうん、で約束したのに結局決裁が下りなくて、うん、で建設業者から訴えられて、したらお前個人的にそうやって出したのかって首切られてる上役のやつもいっぱいいて。
マジですか。
すごいですよ、本当にエグいですよ。北海道もエグいですよ。あの宗男のやつとかもまさにさっき勘十さんが言ったのと同じ原理で、あ、北方四島って夏の時期にしか行けないから、あっちに家族を置いてきた人が会いに行くっていうか、その墓参りに行くっていうのは夏しか行けないんですよ、はいはいはい、で向こうにその行くための施設を作りますってなると、その短い夏の間にしか建設できないんです
よ、
凍っちゃってるから。その短期間にその施設作れるのって東京にある大手のゼネコンにしかできないんですよ。だけどやっぱり地場のゼネコンっていうか、ローカルの土建屋にお金を下ろさなきゃいけないから、そ それをいかにして、うん、そこ経由で入札を落とさせるかっていうのを宗男が無理やりやってあの感じになってるんですよ。
経営
正解が。宗男はやっぱり悪いやつだから。
悪いっていうか、まあ、地元のことは思ったんだ
けど。まあそうですよね。まあ寝技
して。ただ無茶はしてます。
なるほどな。沖縄はやっぱ似たような感じで。
あ、たくさんあります。要は、だからあの、普通であれば、こうこうこうするから、はい、じゃあ、要するに下ろしてくれって。お願いするじゃないですか、はいはいはい。じゃなくて、さっき言ったように、沖縄は北海道と同じで、はい、内閣府が見てるんで、はい、こう使うから、かかじゃあよろしくなって言ったら全部降りるんですよ、はい、予算が。あ、好きなので。なので最後に余ってしまって、はい、じゃあどこどこの大学教授が NPO とかがこんな論文書いてくれって県庁が依頼するんですよ。で、それを書いたら3500万振り込まれてるとか。
マジっすか。
だから NPO とかそういうのを沖縄でやってる人は、うん、まず絶対いい人間はいない。
なるほどね。そっか、それがリアルな世界なんですね。なるほどな。しかしリアルな世界というとね、まあ、この間ちょっと話飛んじゃいますけど、患者さん前ね、はい、その沖縄特に那覇近郊で、はい、まあ、ちょっと優にはばかるような店もあるよって言ってたんですが、法的にちょっとどうかなって、うん、でもまあ知る人と知るみたいなね、うん、そこの店の状況はどんな感じですか。
あの、はい、要は、はい、あの性的なサービスするお店なんですよ、はいはいはい、ただ警察礼儀としてこっちの看板をつけて、は
あ、看板の前を
外して、
この間ね、去年ですよ、沖縄行った時に幹事さんに飲みに連れてもらったんですけど、はい、あの6階か7階のビルですよね、はい、で上がキャバクラだったんですよ、はい、連れてってもらったんですね、はい、でキャバクラが帰ってで、ビルの1階まで降りていった時に幹事さんがそのビルのほらフロアごとに表札があるじゃないですか、うん、で、3階と4階に表札なかったんですよ、うん、で、幹事さんが言うところによると表札がない階ってエレベーター止まるんだけど、うん、表札がないってことは非合法な店なんだ
カジノであるからね。
ね、
そうですよね。
あ、でも僕、沖縄去年行った時に、うん、キャッチについてだとかそういうところで、
あ、本当
看板なくて、ね、で、あの、なんですか、あのすごい簡易的に作られたついたてしかないピンサロンみたいな、 なんかそういう感じになっててで、ここは普通の店じゃないよねみたいなことで、そうって、で、なんで、あの、なんかあった時にすぐあの潰せるように全然あの、
設備が整えてない、まあ、簡易的な感じにな
ってるとか、そういうの。
この簡易的なピンサロンのサービスってどんなサービスだったの？
なん
ちょっと
最初セクキャバだみたいなことを連れてかれたんです、はいはいはい、で、なんか待合室に行ってこう待ってるとあのプラスいくらでここまでできますみたいな。
ここまでどこまで？
あの最後まで。でもそれはあの女の子に直接払ってください。
ああ、
個室に案内されて、
自由恋愛
ですよ。
なるほど。
はいはいはい、で、そこからセクキャバみたいなことがスタート、
うん、はいはいはい。
で、あとプラスいくら払えば、最後までできますみたいなことは、あの、ボーイには言われました、ね。
なるほど。それちなみにあの、おいくらとおいくらだったんです
か？ですね、ちょっとあの、
基本料金がいくら
で。セクキャバが、いくらだったかな、ちょっと覚えてないですけど、はい、4000ぐらいだったような気がするんですよね。
沖縄プライスですね、これ。
多分ですよね。
ちょっとわかんないですけど、覚えてないんですけど、でも本番やれならプラス6000円払ってくれる。
あ、でも1万円
じゃん。トータル1万円ってこと。
それで 1時間でしょ。
ああ、そうなんですか。沖縄でも割と明瞭会計です、ね、
明瞭会計です、
ね、ですよね。キャバクラ行ってもあの前料金で、うん、あの1時間
あ、要はあのこれができたこれ伝統なんですけど、
あ、はい、
要は立ち悪い人が多くて、ああ責任取らないと
取れないんだけど
みたいな。あ、終わった後だと
取れないんだけど、そういう
の。あ、
だから
なるほど、
初めにあの
そっ か, だからむしろその前料金で我々メロだなと思うけど、うん、そのもっと上を受ける
そこら辺南国で、まあ、ないんだけどって言って
ます
け
ど、店側が明瞭会計してほしいってことですね。
むしろ店側のためって
だからドリンク女の子いっぱい頼んだらその場で払っていくん
だよ。
あ、でも確かにそうだったかもしれない、うん、
ほどね、そっかそっか。まあそんな中でもね、神田さんね、水でね、
水で
ずっと水でね、はい、過ごしましたけどねまあそのままね、理研の話にちょっと戻しますけど、あ、まあ、理研じゃないや、
あ、だからこの
非合法の店でしたっけ、
非合法の店、
はい、そう、非合法、そうそう、非合法、はい、そう、この間教えてもらった非合法の店がありましたよね、うんうんうん、それそこの店がちょっとこの間、うんうん、ちょっと大変なことだったってちょっと聞いた
んですけど、あ、ここではないんですけど、
あ、ここじゃないですか、
あの北部の方に行って、
北部ね、
北部、はい、北部の方、
県庁、県庁ありますよね、
県庁、まあそこに行って、はい、要は女の子が、はい、とっても幼いんですよ、なぜか知らないけど、
なぜか知らない、
なぜか知らないけど、
南国の子って割とあの年って見えますよね、
はい、年って見えるんですけど、
でも幼い、
喋ったら高校生が中学生と話してるような感覚あるんですよ、
まあ感覚的に多分合ってると思いますね、感覚
的に今高校生ぐらいかな、中学ぐらいかなっていろんな感があって、
なるほどなるほど、
あの
JK パブみたいな、
そん
な、
まあ、そうではないんですけど、
あ、ないですか、はい、
あのとても田舎に遠征して、そして、4000円払って、
あ、いいよ、4000円です、やっぱり4000円だったね、やっぱり4000円だった
ね、そしたら、はい、建設が来たんですよ、うちには、はい、もうあのテレビでやるみたいに、
24
時でやるみたいな、はい、じゃあみんな動かないでねと言って、鍵カサッと閉めて、
え、嘘、
はいはいはい、
警察が入ってきて、
入ってきて、
で、ドアの鍵
カサッと閉めて、こっちに一人立ってて、府警さんもいて、で、君と君と君、今日は鼓動しに来たから
鼓動って鼓動ってことはそういうことですよね、
そうですそうです、それで写真見せて、これ働いてたよねっていうふうに、よくもうお客で来て写真撮ってるんですよ、あ、うん、それであの、じゃあ店長呼んで営業確証見せてくれますかと言ったら、ありませんと、で許可すらこっちの店はなかったんですよ、
うわそこも非合法だった、
非合法だったんですよ、それでじゃあお客さんに次一人一人事情を聞かれるんですけど、はい、僕はもう別に楽しかったんですけど、公務員の人とかがいて、
あ、
奥さんいるとか、
やばいっすよね、
うん、それで名前書きたくないってケースにとっても騒いでるんですよ、公務員で奥さんいるからっていうんで、
そうですね、
そしたら警察が、はい、もう書かないと公務執行妨害で連れていく
るからややこしくなってるから話が、
ややこしい、それで結局書いて、はい、何もなかったんですけど、ただオーナーがとてもいい人で、はい、あのお金返すって言ってくれたんですよ。
おー、はいはいはい、
もう今のキャバクラで一番楽しかったから、お金いらない
よ。むしろ払うよ。
取ったにかい。またこういう店作ってもらって。長くなるけど、出てきたらまた来るからって。
なるほどね。なるほど。いや、でもそれやばいっすね、それ。
とてもやばいなって。それで、あのよくよくこっちの、地元のお客さんの話聞いたら、うんうん、俺2回目なんだよな、こういうのよくあったなっていう話も聞こえてくるし、
それをその回避する方法もやっぱあるわけでしょ、要するにガサ入れされないための、
ガサ入れ、
そこら辺は多少はやっぱり、ね、腹も払っておけばいいとかってあるんですか、
北部ってどの辺、北部って言ったらあの慶長ってところ、
はい、
慶長、
まあまあ、そこはもうヤバな話だ、
うん、これもあのツイッターで個人的にダイレクトメールくれるなら、あの全然
感謝する37というか、はいはい、なるほどね、うん、いろいろありますね、うん、でもなかなかでも東京あたりだと、うん、そのガチでその辺の年代にこう働いてるみたいなのないですから
ね、ないですね、
うん、これ地方は
地方はやっぱあるのかね、
本当にあるんですよ、
あ、そうなんだ、
僕の地元も、はい、まあ、水商売系行くと、うん、あの年代数はそのママ的な人と、うん、まあ、30手前の脂乗った人たちと、うん、あとはなんかフレッシュな子たちがいるんですよ、
フレッシュすぎる人がいるわけ、
うん、やっぱり現役の女子高生が、あのバイトしに来てるんですよね、
あ
の他に仕事がないからそういう水商売のところに、うん、
それは何、スナック系とか
の、スナック系です、
キャバクラみたいな
やつ、そうですね、
だからこういう時思ったんですけど、はい、周りが絶対お酒飲まさんです、
まあそりゃそうですよね、
注文して、はい、飲めようって言っても、はい、じゃあ私飲みますって周りがなぜか変わ
るってことは、そういうことを言ってくるってことは、うん、その子は未成年、
もう未成年
みたいな可能性が高いってことですね、
はい、え、違法ではないんですよね、別にそこ
で、あの
こと自体
は、要するに接客がダメなんでしょ、あれ
横についたらいけない
です、横についたら
対面っていうか、その
あと時間対面は OK なんだ、
時間は夜10時まで、
そうそうそう、時間
とか OK なんですけど、まあ、そういうこと
は無理だし、横についちゃダメなんだ
よ、横につい
ちゃダメなんだよね、カウンターだと OK なんだよ、
は
の地元横について2時ぐらいで、
それ超違法だよ、
普通に酒飲んでますよ。
それはアウトだ
ね。あのレディスドリンクで金取れるじゃないです
か。はい、あ、そっか、
それで
それがバイト料になるわけか。
よくわかんないです、その仕組みは。
なるほど。
でこの前分かったんですけど、結構は何も罪に問われないみたいで、知らないっていうスタン
ス。まあそれはそうですよね、うん、別に買ってるわけじゃない、
ね、買ってるわけじゃないですね、うん、
買っちゃうとまずいけど、
だからもうあの青少年育成条例なん
ですよね。育成条例、
育成条例、
あれ育成条例とかある、
青少年育成条例になる、
育成条例、あ、まあいいや、育成
条例、ね、そういうことなんですね。なんかいろいろまた沖縄ネタ出てきそうですね、
はいはいはい、
あの著作がほらいくつか出てますでしょ、はい、あの沖縄裏の歩き方とか、うんうんうん、あと沖縄本当にヤバい、
本当は怖い、
本当は怖いでしょ、ね、
沖縄の
自分の体操なんだから覚えてください
題名になる、
あ
の説明があ
ったんですけど、あれ面白くて、あの、まあ、僕はいつも読ませてもらってますけど、あそこに結構書いてるんですよね、そういう話もね、
うん、だから要は今言った一番初めに話した島、
はいはい、
があるじゃないですか、要は利権まみれだ、
と、
で人口約300人ぐらいしかいない、
はいはいはい、
で会社もない、
はい、
じゃあ沖縄県民でも誰でもいいから、うん、そこにじゃあ県外の人でもいいから移って、
はい、
こっち法人を作ります、例えば、
あ、
法人を作って、はい、じゃあ田舎と都会をインターネットで結ぶってコンセプトで、
いいですね、
会社を作ってじゃあ営業します、
うんうん、
それで島民の信用を得ていって、うんうんうん、ちょっとこの状態おかしくないか、一人一人やっていっていって、要は最終的には選挙に出て
300人ぐらいだったらできそうです
ね。そうです、そうです、そうです、
はい、
現金配ったりして、
そうですよ、
最終的に
現金配っちゃいけないですよそれはダメ、それはダメ、それはダメ、今のはダメですよ、それはダメよ、
だからあの要は一人一人に、はいは
い、木だけ配ってください、木だけ配って、木だけ配って
一人一人に、はいはい、じゃあの説得していって、
はいはいはい、
あのなんていうんですか、
お仲間になってもらって、
お仲間になってもらって、はいはいはい、で村長になったとしましょう、うん、300人のおっさんに、
うんうん、
そしたら行政と交渉できますからね、うん、
そっか、
でじゃあ本土の一時が、
はい、
あ本当の一時が入るんだったら、
はい、
いやいやこっちに法人あるからこっちを一回通してくれと、
はいは
い、いうことも交渉できると思うん
ですね、ありですね、うん、
だからこれから商売するんであれば、はい、そういう小さい離島で芯を積むのもいいんじゃないかな、
うんうん、なるほどね、場合によっちゃその、はい、1600人の町に100軒のビビンバみたいなところ
が、うん、そうですそうです、
ありえるわけですからね、うん、なんかいろいろなんか出てきそうですね、
はいはいはい、
沖縄もっと掘り込んでいけば、
はい、あともう一つの島は、タバコを生産してる
んですよ、
タバコ、
タバコ、
はい、これ愛っていう島なんですけど、
愛、愛
っていう島、
愛、
愛っていう島、はい、でここはタバコをやってるので、タバコとサトウキビ、全部政府が買い取るし、サトウキビが、で、タバコは、じゃあ、JT が絶対買い取るじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそこもまた基地があるんです、
そこもあるんです、
そこもあるんです、そこの基地は誰のもんかって調べたら、個人個人のもんなんですよ、
なるほど、
要は、
個人が
個人、はい、はい、だから要は、じゃあ、こっちに島に住んでる人は全員お金持ちなんですよ、
はいはい、
農家やってて基地もあるお金もある、はい、だから息子さんはって聞いたら、はい、東京の私立に行かしてる、沖縄から東京の私立に行かすって相当お金かかるんですよ、
とんでもない金かかりますよね、
とんでもない、だから平気でそういう人がたくさんいる、だから日も脂肪の方はこっちこちらの島へ、
なるほどタバコをたくさん使って某愛島へ、
某愛島へ、
そうって、ちなみにその300人のこの島とかって、うん、要はその利権に混ぜてもらいたいですって言って、うん、本土の方から、まあ、あとはその東京の方から、うん、もう今の仕事全部投げ打って、うん、そっち側でまず島民になりたいっていう感じで言ったら、うん、島としては受け入れてくれるんですか、
う
ん、
そういう絶対に受け入れないので、うん、まずはあのやっぱ法人を作って、
はいはい、
あの商売したらいいと思うんです、
はい、島の中
で公的に来たんですよ
っていうんですよ、で島も好きになりましたと、
はい
はい、もう嘘でもいいですけど島も好きになりましたと、島のために何でもしますと言って、あのインターネットと都会をつなぐと、でそういうサービスをして情報を統制してい
って、なるほどなるほど、
はい、
うん、なるほどね、
そしたらあの最終的にはあの村議会で議員ぐらいになれると思うし、
はいはいはい、300人の島で村議会ってあるんですか、
あります、あります、もちろん、もちろん、 村長あの
議員ってどれぐらいいるんですか。
議員10人ぐらいじゃないですか。
結構いるんですね、
うん、へ、うん、多分議員もなる人決まってると思うんですけど、はいはいはいはい、
でもそれになることがある意味島の利権を得る、
う
ん、
そうです、
大きなあれですよね、うん、きっかけになりますもんね、
はいはい、
アッシュさん狙う。あなたほら昔から言ってたじゃないですか、あの
田舎に行きたい、
田舎に行って、うん、あの農業とかして、うん、なんかね、あったかいとこでみたいな。
そんなに甘いかどうかわかんないですけど、漁師とかめっちゃ。
だからその島の女の子と仲良くなってればいいんだよ、
う
ん、
300人の島の女の子
素人しかいないです
よ。45歳くらいの女の子はたくさんいますけど。
45
歳くらいの女の子はたくさんいますけど。
5歳の若い子っつったらね、大丈夫ですか。
無理
無理や
な。この僕は生きた島で農業をして成功、もういろんな補助があるんですよ、はい、だから要は人が住んでないと困るので、いろんな補助がある。だから
要するにもう補助金ジャブジャブにつけ込んじゃって人を出られなくしちゃってるわけ
です、はい、うん、なるほど、ね、この島で農業をして成功しないんだったら世界中どこ行っても成功しないっていう。あ
それだけ甘いって
こと。
なるほどな。
ここで農業できなかったら世界中どこ行ってもできない。
なるほどな。
ガーデニングなんかやんだみたいな。
ガーデニングすらできない。
なるほどな。
だから農業しても全然いいと思う。なる
ほど。石垣もなんか自衛隊の基地作る作らない話が出てたよ。そんな感じになっちゃうんですか。
僕はあの作りたいと思います。
うん、でもないよりはあった方がいいでしょ。
ないよりは
いろんな意味でね、なんか雇用の問題もあるし、
尖閣、建前としては尖閣中国の脅威で作ろうみたいなニュースになって、うんうん、でもやっぱその島の人たちの本心はやっぱりさっきおっしゃってたその利権絡みのそういうことになっちゃうってことなんですか、ね、うんうん、
要はこの土地に絡んでお金もらえる人は、はい、作ってほしい。しかし絡めない人はやめてくれという。
まあそこは結構相反するもんですね、はい、沖縄僕ねあのここ数年ね夏休みなんて行ってますけど、うん、なんか行けば行くほどそのどういうんですかね、その外から見てる姿と実際の沖縄のギャップってめちゃめちゃあるなって思ってて、はいはい、その我々が見てるのってあくまでもねそのなんかこうタイピカルな、うん、なんつうんですか、うん、もうなんかそれもなんかイメージですよね、うんうん、でも行ったら行ったでやっぱりその今言われたみたいなその中で対立もあるし、うんうんうん、やっぱりそれはやっぱりいろんなね利権も絡んでるし、うん、まあこれはもう人間の社会なんで当たり前なんでしょうけどね、うんうん、またちょっとね今年夏、
はいはい、
ちょっと行きますんで、
はいはい、
あの今スモーキーってあの LINE グループやってまして、うん、
はいはい、
結構沖縄の人たちが何人もいらっしゃるのかなったんで、はいはい、ちょっと沖縄オフを那覇オフをちょっと
那覇オフ
やらせていただきたいなと思ってますけど、はい、ちょっと幹事さんまたいろいろ案内して
もら
っていいですか。大丈夫ですか。
もう、
はい、お願いします。ちょっと案内してくださいね、はいはい、沖縄行きますんでぜひその時はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。